アガリスクエンターテインメントの
オリエンテスラジオ。
行くんか。
はい、どうも。始まりました。ゼロワン女子の鹿島市ラジオ。言えました。
タイトルは言えました。
はい、言えました。本日は、なんと6月22日収録なんですけれども、今見てきたところでちょっとこの勢いで撮りたいと思います。アガリスクの鹿島と、
そ
して
えなみと、
はい、ゲスト足立さんと力さんという方がいらっしゃいます。
出ちゃいました、力です。でもこのやつを見て、この帰りそのまま撮る、
帰りそのまま撮るっていう、この勢いのままね。
びっくりですよ、こんな。
そうで、そう、前回さ言ってた、その初めて見るっていう人がその榎並さんだったという、ゆきさんだったという、
はい、あ、前回ラジオで、
そうそうそう、ちょっと聞いてない、ちょっといいよ、全然いいよ。そう、実は初めて聞く、あ、見るに来る人が私最前列取って連れてきちゃったっていう。
そうです、初めてのプロレス。
そうね、ざっくり言ってどうやった。今日はゆきちゃんに感想を聞くっていう回ですから。
ゼロワン後楽園大会
の感想。
え、でも思ってたより楽しかったです。
お、
本当、
期待値が低かった。
いやいやいやいやいや、そんなことはない、
うん、いや怖いだろうなとか、まず話し出したらどうしようと思ってたんです。
自分が
何かが飛んできて、うん、逃げられなくて話し出したらどうしようって本当に思ってて、
ピンポイントで
話しに。ちょっと最初に坂井さんとかに、あの、うん、マジ逃げないとって言われ て、 て、ね、最初本当に立ち見だと思ってたんです。
おー、はい
はいはい、なんかわーっていう
思い
で見ると思ってて、
あ、ライブみたいなね。
で、対面列ってなったら、もう私多分これ死ぬなと思ってて
はいはい、
そしたら、あ、私座って見れるってなって、思ってたより、あの、怖さより勝った、
あ、
楽しさより勝った。
よかった、嬉しいわ。
鉄だよって言われて、鉄だよって言われてたから、あ、ライブの対面列みたいなのになって思ってて。
そうね、ノリはね、まあ、近かった。なんか、そうね、誰か気になる選手はいましたか？
気になる
選手？どんな観点でもいいよ。
なんだろう、え、でも、
うん、
あの、若手の青木さん、
う
ん、
あ、
まあ、なんかあの、見て一番若いのが分かって、二十歳とかしてて、そのおじさんたちに管理して向かってってるところを、こう、頑張れっていう気持ちにはな
りました。歴史を築き上げてきた熱天の選手がおじさんとちょいちょい
大谷新人
はね、今、まあ、おじさんくくりはね、大谷、関本、鈴木、秀樹がおじさん枠に入りましたけど。
あとその青木さんと組んでた人、
うん、鈴木秀樹
さんがなんかこう、うん、青木ってこうリングの外から声かけてるところに、うん、なんかしてやみたいな気持ち
で、
そうなんです。これ補足なんですけど、あの人プロレスラーになる前は郵便局員、鈴木秀樹さんで、あのサイズです、郵便局員だったので、プロレスラー志望の友達にジムに誘われて行ってたら自分がデビューしちゃったっていう。あの37歳、
彼が今青木の団体のチャンピオン、
本当は
大日本プロ、
本当は指定っていうなら関本大輔、コーナーに対角に関本大輔と青木が指定、
そうそうそう、
いや、でも立ち上がりっていうか最初良かったよね。おっと、そう、鈴木秀樹と青木が最初に出て入ってきて待ってたら、大谷、関本がそう入場してきたと同時に青木がね、
今日だから青木は何をしなきゃいけないかがあの瞬間に分かってるなって、
うん、
そう、みんな見たいのはそれなんだよ。
素晴らしい、大谷にめちゃくちゃ言ってたよね。
あれはだから自己紹介です、代表の青木ですっていう、
ゼロワン初出場で、
そしたらもう大谷に行かないやん、
そりゃ行かなあかんかな、
で、対角にいたあの関本、大谷と組めた、あの関本って選手は彼がこの大日本から外に今もうどこの団体に行っても彼トップ選手なんだけど、になったきっかけがゼロワンなんだ。このゼロワンの火祭りっていうのに出て、
ちょうどあの関本大輔が青木彼と同じぐらいのキャリアの時に火祭りが開催するって時、人がいなかった、足りなくなっちゃった、ドタキャンがあった、どうしようってなった時に関本大輔は大谷に僕が出たいです、でも君は悪いけどまだ知らない、それにトーナメント出すことはできないよって言われたんだけど、じゃあ僕と戦ってください、戦って君は素晴らしい、出てくれ火祭りにって言って関本大輔が始まったんです。
そこの師弟関係と
だからある種孫みたいな、
そう
受け取られてくんだね、
孫をボッコボコにする。
いやでもよかったね、大谷最高だよってどう言ってた、ボッコボコにしてたら最高だな
もうキャリアで20年以上あるのに真っ向から行って服着たまま戦ってたからね、デブリーに脱げって言われた、
脱げって
反則取られるとかじゃなくて
脱げって
脱げ
って
ストリップのヤジみたいな。
でもなんで脱がなかったかっていうと、その何コスチュームの上にあるスパンコールで青木の顔をゴリゴリやるって大谷が
見たいよ。
どうだろう、大谷最初ね忘れてたもん、
普通に
この野郎っていう気持ちが前に出て
る。はいはいはい、はい、
で途中で気づいてると美味しいなって思ったのか
な。なるほどな、うん、いやすごいよ。
いやでも俺もあの試合一番良かった。
いや今日面白かった、一
番良かった、ね、全部持ってった、
全部持ってったね、青木が持ってったね。
結局初めての人は技とかがあれがすごいこれがすごいっていうのは分かんない、じゃあ何を見るかって言ったら頑張ってる姿勢を見るから、あれが一番多分分かりやすい。
そうですね、
関本大輔って人がこの人この体で普段どうしてんのってぐらい
隠せないよね。いや何回か飛んできたよな選手がな、うちらとこな。
木本さんあんな体してるけど試合終わるとあのまま山手線とかになって
る、ね、そうそう、
普通に電車で帰る、一回僕らはあの一緒になったことがあるんだよ。なんかすげえでかい、ああ関本さんっていう
電車移動かい、
電車移動、都内に住んでる電車の方が早いからね。
一回芝公園
さ、公園のプロレス、
ちょっと早く行き過ぎて待ってたら普通にキャリー持った関本さんがずっと前を通った
の。ああ、これ入れたな。
いや普段の街中で会うとやっぱりでかいよ。
でかいですよね。
プロレスラーはやっぱりなんか異質な空気をまとってて、会うとあプロレスラーだ、普通の人じゃないな。まあ、髪型が奇抜な選手が多いです
けど、ね。色とかね、
これがあのテレビであの有名な今劇場であのこけしこと本間選手、今新日本の声がすごい人なんだけど、なんか新宿で聞き覚えて音がした
の、ね、
声じゃないの、
ね、な
んかこの音聞いたことあるなっていうカタカナって音が聞こえて見たら本間選手
あ声だったんだって
何言ってるか分かんない
、はいはい、
音あかるさーって言うな、もうちょっと聞き取りづらい、
あかるさー、あこっちだ、
小野さんで
弁当確かそれは公平です多分入ってないです
よ、入ってないあでも一回田町かなんかでねジェームスライディーを見てね、おののいたよいやなんかさ、もうあ外人さん通ったなと思ってパッて見たらあのニュージーランドのさあの入れ墨が見えてさ、
え待って、
マジかみたいな、
どの格好で、
いやタンクトップですよ、
タンクトップじゃ見えるか、
見えて
外人のでかいの、
あはいはい、はい、後ろになんかあのそう、イオンティティみたいなの入ってた、
イオンティティ、ニュージーランド
ね、すげえ親日家だよこれ
すごい、えなんか北海道
だから、あの、うろ覚えで書いた日本人の意見
が書いてないなって思ったんですよ。
だって、入れ墨うろ覚えって意味わかんない。
頼んだ人がね、ジャパンわかんないな、こんな感
じで。ニュージーランド。
写真を見てろって。
ニュージーランド。
ニュージーランド。3人ぐらい見たことあるんだよな、なんか。でも意外といるんです。意外といるんです。
そうい いや今日す非常にゼロワンらしい大会でした。
そうね、
久しぶりにゼロワン来たんですよ。
久しぶり
にゼロワン来たんですけど、これがゼロワンだよって思いながら、このこちらかり具合、
こちらかってんね、
1個の試合に情報が多すぎるっていう、
いやほんまに
いやでもやっぱいいですな、ゼロワン、この日祭り前のこっちらかったなんて、だから日祭りの結局今日ね、
そうね、日祭り前のそのスペシャルタッグマッチ、
そう、
タッグマッチ
で日祭りのメンバーが今日揃う形になりました
。そうそうそう、
いや大谷の欠場ですよ。
ね。日祭り男。
あの大谷ってあの青木をボコボコにしてた。
あのゼロワンのボス。
そう。
ゼロワンの
ボス。それが要するに日祭りっていう年間最大の大会ですよ。ゼロワンの。この年間最大のトーナメントの。いつも出てるんだけど今回出ない。
そう、
あれそれなん言ってましたよね。
そうそうそう
そう、そう、そう、
ビデオでもなんか大会の
後
で
言ってました、あのー、ね、煽り部員
で。だから彼が出ないっていうのがもうまずゼロワンファンからするとなぜだと。てかゼロワンファンじゃなくてもこれ来たら絶対じゃない。大谷出ないよ
っていうね。
そう、そこからもうサプライズから始まった。
そう、
で、で今回大谷の代わりに出ることが決まったのが。
はい。でスルーワン の稲葉。宮
本さんがちょっと止めて帰
らなきゃ。過去にね、この2人がシングルマッチをやって、稲葉名前を覚えた。彼の扱いいいっていうので大谷が大抜かした。これアガリスク的に言いますと、新宿フェイス、アガリスクが公演をやるってなった時に、その1年前にアガリスクの男連中と俺が新宿フェイス下見に行きましょうって、そこで見たのが大谷対稲葉。
そこで塩原と見たか朝越で、新宿フェイスで試合見に行った時に稲葉対大谷があって、
これ
あれか、
男4人全員泣いてしまったっていう。
稲葉大谷4人みんな泣くっていう。
もう下見に来てた、ほぼ俺と赤星は見たいっていうので、それでも下見、新宿フェイスの下見でしょっていう塩原と富坂の時は4人全員泣いちゃうっていう。
やばいやばい。富坂さんが泣く。
ちょっと泣いてた。
やばい。
ちょっと泣いてた。
それはやばい。
パフュームのライブでしか泣かないっていう。
パフュームのライブ
と泣くよ。富坂2回ぐらいは泣いてるんですよ、実は。
プロレスで。泣くんだ。
いや、プロレスのそういう力があるんです
よ。なんか劇団一緒にも泣かないけどね。
涙を流してる
とこそだよ。でも、朝越がプロレスをやって死んだら泣くかもしれない。
あ、それはあるかも。
朝越じゃ足りない分プロレスでもいいからね。
プロレスやればいい
じゃん。やだ
やだやばいやばい。
相撲はやりたい。
相撲はやりたい。どういうことだ。
いやこれいい。
プロレスファンになってくると、プロレスをやる、そんなのめっそうもないっていう。強くなってきちゃうから
。リングには上がれない。
簡単には言っちゃダメだっていう。だタレントとかアイドルが挑戦してるのを見て、ちょっと苦い顔できんのっていう顔をちょっとプロレスファンはしたりしがちっていう。
だからそれで稲葉でしょ。
稲葉でしょ。で、
昨年度覇者の
尾形優作。
鹿島推し、大橋推し、で、世界の大学士、田中さんと、それから佐藤浩平、5番0番ですね、あと0番準レギュラーの将軍岡本、
はい、
ね、去年これ、決まって
て、ね、結構ね、
決まっててグッときた選
手ですよね、
で、あと以前から参戦を表明して、スーパータイガー、
はい、
リアルジャパンプロレス、
そうですね、
唯一のマスクマンですね、
そうやね、
で、今日発表になったのが、
はい、
その稲葉と、あと、長野正弘。推薦選手と小橋健太推薦選手という、
はいはいはい、
で長野正弘推薦選手が
レ
オナですね。レオナってきてピンとこない
そう。あでも一回目はあのなんだっけ、あの2世なのは覚えてたけど誰だっけみたいな。
ベロマンで大谷にボコボコに縛られてる
前
あったあった。
そう、
誰が見て
た？
藤浪です。藤浪辰巳っていう新プロレスがゴールデンタイムにやってた時のスター選手の子供。
そう、新日本プロレスもう本当にプロレス界トップ選手の2世。でもまだデビュー3年とかですね。4年ぐらいあると思う。
4年、
もう4年、3年は経ってるか。4年ぐらいの本当若手の選手で。だ今回どこまで頑張れるかっていう話だと思うよ。
いや、
ほんと
そう。
多分ね、
うん、
で、もう一人が
小橋推薦が宮本優子。
いや、まさかの宮本優子。
いや、まさかのよね。いやー、
昨年確か宮本選手は200試合してるんですよね。今年も多いですね。
今年も働く。だってあれですよね、あの広島の山奥でまた試合やりますよね。
広島の山奥で。
あの人、すごくおかしい人で、経歴としては広島の伝説的なヤンキーの衝突の暴走族の衝突事件があったんですよ。その時にトップで衝突したのが彼なんです。
警察と
機動隊とぶつかった事件があったんですよ。その時に最前線でぶつかったのが彼らし
い。でもやたら似合ってましたもんね、
う
ん、
だからあれはあの要はキャラクターというかもうパーソナル。
あの横山って選手だったんですよ。ヤンキーっぽく出てきた。今日45秒で負けてる。
あのファニーなヤンキーじゃなくてもうガチガチのヤンキーですよ。
本物のヤンキー。
実はあのプロレスマンの間では小栗旬に似てるんではないかって言われ
てます。小
栗をひねっております
。
あれ？
でもかっこいい人ではあった。顔的に私的にこうあの割と好きな方にいる方では
あるだろう、ね。ちょっとしたの。それであれ脱ぐと上半身傷だらけ
じゃない。この辺距離が本当。2メートルぐらいで見たら背中傷だらけ
で出てまった
りして蛍光灯とかで傷だらけだ
った。もう痛いよと思って。
はい、そうね。で、宮本優子と。
そう、で、あと。
今日サプライズ参戦ですね。今日発表。
あ、そうね、宮本とレオナはそうね。
サプライズ参
戦。X として。
そう。
稲葉もね、だから走られてたよ ね、
そうだね。
あとだから、あとはその前にやってたジェームズ・ライディーも同時を決定してまして、最後に映像で出てきました剣王、ノアの
剣王、
剣王が田中を潰すよって完成して
くれた。あの今剣王はタッグパートナーで過ぎるだからね、ノアで欠場になってるから、その時にじゃあどこに殴り込むかというふうに聞きます。いや慶応は慶応大、いやいい選手なんですよ。
慶応はだってほとんどジュニアやったよね。
そうそうそう、今回ヘビー転向して、そう。
これ昨年の祭り大会に出た藤田ジュニア隼人道のプロ、彼が今年怪我をしてなければひょっとしたら去年の評判で出る可能性がある。ただ怪我があって出れなくなった。その時に剣王、この剣王も実は今ノアではプロレスにノア所属だけど、その前が道のプロレス、隼人と同じ団体で切磋琢磨してた。
隼人も最大のライバル、
その人が隼人の代わりかもしれない
、ね、
つながるっていう。
そう、俺はそう見るよ。
なるほどね。
ハヤトのバトンを受け取ったというよりも見れる、はいはい、こういうドラマがあるわけです。知らんがなという話かもしれない。
知らんがなという話もね、これプロレスは点ではなく点で見ることだと思う。
そういう風に見ることによってチケット代の倍以上の値を取ろうとするプロレスは頭
そうなんです
よ、ね、そう。まだこのガム味がするぞっていう
か。やっぱ私横山くんがね好きなんですけどね。
今日45秒で
今日スーパー大会45秒で負ける
ってね。なんかね、俺ね、そんな感じじゃないかなって思うんじゃない
ですか。悲しかったね。そう、私たちそう面白かった、ね、最前列で横山ファンのいつもね、紙テープ配ってる人がいて、その人に私最前列、やっと最前列初めて投げると、うん、プロレス自体初めてなんです。投げました45秒でカーンみたいなさ、悲しかったね。
話として面白い
なんかその切なさもプロレスだからね。
いやもう、あとはおばたですよ。何稲葉に負けてるんだっていう。
あ、言ってました。
ちょっと
でもね、まあ今日はね、こういう言い方ちょっとあるけど、おばた頑張れ
ねえ、本当に。
いや2連覇に合うんですね。
いや、こっからですよ、2連覇しますから。
そうね、
体だいぶ変わってるでしょ、うん、まだ
でもね、俺今回実はおばた絡みの試合がすごい見たいなと。今日だから、結構決まってるの、
うん、
あのまあグループ分けとかわかんないけど、今回グループない。
いや違う、
あると。
そのあたり
今回そうだ、一ブロック
全員当たる。
そうだ、一ブロック全員当たるんだ。だからちょっと、あでも
た
メンバー見た時にさ、あこれ見たいなって思うじゃん。
今年は割と例年に比べて小柄な選手、ユニア級クラスの体、
そうそうそう、
だから小畑の体とマッチアップ的にちょうどいい選手が多い、はいはいはい、
うん、だから見たいなと思ったのが小畑宮本、小畑稲葉だったらやっぱり、
ね、
ここ面白いなと思って、小畑が体の小ささを言い訳にできないっていう言い方をするよ。
確かにそう
です
、
ね、無差別級で結果出している田中真田とか近くにいるっていう、
そう、
身長大して変わんねえぞ。じゃあもう体の大きさは言い訳にできない。
私俺去年新木場でさ、将軍岡本と、
うん、
見てて小畑、はい、すげえいい試合だったからあれは。
いや
楽しみやな、ね、
今年は決勝行けます。
コントレックスの
次の日なんで、
おめでとうございます。
皆さんもどうぞ、いいですよ、28、29コントレックス7月ね、見ていただいて、30日決まった決勝ですから、後楽園ぜひ来ていただいて、
ここで優勝予想みたいなのちょっと、
あ、おばたでよろしくお願いします。いれば
予想じゃねえじゃん、
希望です。
希望、
願望、希望。
すいません、
朝星さん
難しいですね。でも、俺も希望ね、あの大谷新庄が推薦したんだから、稲葉は優勝しなきゃいけない。
分かる。
ここで稲葉が結果を出さなかったら、
今
大谷が出ないかったというその事実をどうにかしなきゃいけないので、稲葉は。
そうね、納得したいよね。
そう、大谷ファンとして俺ではゼロ番は大谷なんですよ。でもガチガチのところに繋がます。
馬券買うなら
つ
け
たって。うわぁ。
ズルです、あの人は。
違う、アタツさんだった。アタ
ツさんどうですか？
宮本優子。会場人気はおそらくナンバーワンになるんだろうね。どこに行っても。
私、優子は優勝は気持ちいいですな。
ここです。えなみさんの優勝予想でした
。どうしよう。
だ今日見たわけじゃない、全員試合。
そう、はい、そうね、ある種、新たな発見みたいなのがある
わけ。そう、私、一応グラップだね。我々のように、この、あの、両襟がないから。
おそらく、去年優勝とかそんなの聞いてなかったら、小畑選手を、とりあえず今日の試合だけだと、優勝予想にはしないと思う。
まあ、そうですね。
何だろう、でも、あの田中雅人さんは、うん、あの
早い、うん、すごい早いからなんかシュシュンって逃げるからすごいなっていうのと、あとは個人的には宮本さんに頑張って
ほ
しい。ああ、可愛い、どうか顔でしょ。
やっぱさ、ヤンキー条件上人気がありますね。
いやだからもうさ、
ダイのかっこいいじゃないですか。
かっこいい。
特攻服でしょ。
あれ
見てみたいんだ。
あれ宮本優子って選手が特攻服を着てタイトルマッチやるときに特攻服脱いだやつをパートナーの小高勇がそれをそのまま着てセコンドで応援するっていうので、シムさんがキャーって言ってました。
私もね、あーって言ってました。
俺シムまで分かったんだけど、なんで朝子シム行ってんだって。
だってかっこいいじゃん。
かっこよかった。
だから嫌いなんですよ。
あの試合の時に今大日本で活躍している植木さん、植木選手が警察官の非番の時に見に行ってデビュープロレスやろうってなったっていう、あ、同じ会場にいたんだよね、あの時に。
いやー、
人の人生、
いや有効あるな。
いや、多かった。でも今日さ、そう、今日負けた瞬間にさ、私隣でもう一人ね、青木さんと一緒にいたんだけどさ、青木、鹿島、榎並で行ってたんだけど、もう青木と揃って、マジかーって二人とも言ったからね。完全に一致してたよ、マジか
ーって。でも俺ね、稲葉ね、小畑が残ったから、私ね、小畑気をつけろよ、小畑気をつけろよ、やっぱり。
いやでもさ、最近ほんと横田ボコボコにされる強度を持ったっていうのが私は嬉しい。
あ、でもあの横田と、いや、まあまあまあ、まあね、なんだろうね、いや、いいよ、
いいでしょ、
なんか、うん、なんだけどやっぱり小畑だなって今日は思った。俺は今日は小畑だなって思った。
すごい素直な選手なん
だよね、本当に思う。
もうマイク長く喋ろうとしたら、もう今お目付け役とされてる高岩選手が、小畑つべこべ言わずにお前が締めろ、しのこの言わずにって言われてマイクは出せたら、しのこの言わずに締めるぞってそのまま
天馬切っちゃうこと
あれはすごい、
片影響かみたいな。
何のアレンジも変えないっていう、素材の味のみでいくっていう。
いやでも新しいやん、
大好き。
アイドル、アイドル、正解も不正解もないのがプロレスなんです。不正解だってその人のパーソナル、それも許容するのがプロレスなんです。
今日45秒で負けた横山もあれによって覚えたでしょ。だって45秒で負けた人って思うじゃん。
覚えた。
スーパータイガーは蹴る人だなってあれで覚えたっていう。
例えばだよ、これが次行った時に横山対スーパータイガーがまだ組まれるよ、横山がすげえ頑張ったらそれ応援しちゃう
でしょ。応援します。
でしょ、
応援します。
例えばハイキックと食らってどこでも立ち上がったらもうかっこいいじゃん。
かっこいい。
こういうことなんですよ、これ
も。なるほどなるほど。
だ
もう
天
です。
そう
、ね、もうこれは沼です。
1個点を打たれたわけだけど、次に見に行った時は繋がってそれは線になる。
またもう一回それもまたハイキックで45秒で負ける可能性もあって、
もう朝子しかしまはいろんなところに点打ちすぎて線がすごいことになって、
正座になって
きて、いや朝子ほどじゃない。
いや、この数日間いくつ見てんだって。
いや
今日はあれでしょ、3連戦でしょ。
3連戦、18日に道の駅行って、19日バサラ行って今日に。これすごいと思うかもしれないけど、今日一緒にいた青木さんもそうだ。
あ、そう。
これラジオ聞いてる人は分からないかもしれないですけど、今俺見えてたんだけど、榎並さん引いてた。
そんなことはない。
今ちゃんと
見えてる。
この場にいる人は分かるけど、榎並さんバカじゃねえ。
えって言うの。
ラジオだと分かんないかもしれないけど、松本朝子も同じ目で見たから。
いや、そんなことない。
朝子はでもこの数日間でプロレスのビデオを10時間以上見てるから。
でも見てないわ。
会場行ってアウトドア派とインドア派の。
じゃあまあそんなところで ね。
いやでもいい後楽園大会でしょ。
ねえ、よかったね。
非常に満足度高い、やっぱり。
本当に
ゼロワンいいな、ね。
また行きたいです。
あ、本当。うん、じゃあいろいろちょっといろんな団体行きましょう。
プロレスファンの前でそれ言ったら本当に来るからね。
本当に。危ないですよ。力さんはすごいプッシ
ュする。大丈夫
プッシュ。ですよ、ここで。
怖いぞ。
この辺で。私ね、これ初回の時になぜやらなかったのかって思って2回目の時に忘れた、これやっていい？
全部忘れてんじゃねえ。
いや、
頼むの調
子。うん。せーので3から行くよ。これ多分今日見た人みんなからね。行くよ。行くよ。せーの。3、2、1、0、1で終わりまーす。
そのまんま。
アレンジなし。
なしです。
小畑と一緒だ。
いや、ほんと。